広報長泉2026年2月号ナンバー1466発行長泉町役場情報戦略室郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828電話055-918-2015直通ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール dx@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。今月の主な内容は、行財政変革始動、官民共同モデル事業スタート、衆議院議員総選挙、住民窓口課休日開帳日は2月14日土曜日、3月14日土曜日、28日土曜日、臨時開帳、午前8時30分から午後5時15分です。各種 SNS、データ放送、D ボタン、ラジオ各社でも情報発信中です。表紙は、上空から撮影した長泉町の写真です。冬晴れの空に雪で覆われた富士山も写っています。未来へつなぐ長泉町の挑戦、行財政変革、始動。約40年間、普通交付税の不交付団体として豊かな財政状況を維持してきた長泉町。しかし今、社会情勢の大きな変化の波を受け、私たちの財政は確実に厳しい局面を迎えています。将来世代に負担を残さないため、聖域なき行財政変革に踏み出します。言葉の説明、不交付団体とは、地方公共団体の標準的な行政需要、基準財政需要額が、標準的な税収見込み、基準財政収入額を上回る場合に、その財源不足額を補うために、国から交付される普通交付税の交付を受けない地方公共団体のことです。説明を終わります。町の財政状況、一般会計の当初予算は過去10年間で約 35% 増加し、令和7年度には185億円となりました。この間、税収はコロナ禍を経ても約100億円と安定している一方で、歳出の伸びが高く、毎年経常的に町の裁量で自由に使える歳入の規模、標準財政規模を大きく上回り、当初予算が年々増加しています。こうした歳出の増加に対し、町の貯金にあたる財政調整基金を取り崩して補填して対応することにより、コロナ禍以降、基金残高が大幅に減少しており、今後も減少する見込みです。一方で、町の借金である記載額は長年かけ大幅に減少させ、令和5年度には約26億円となり、住民一人当たりの記載額は約6万円と、県下市町で突出して低く、旧富士精機製造所跡地購入後も約15万5千円と、県下で最も低い状況を保っています。言葉の説明、財政調整基金とは、地方公共団体が年度間の財源の変動に備えるための基金で貯金にあたるものです。説明を終わります。財政悪化の主な要因、1、社会情勢、国の制度運用による歳出増。 国による社会保障制度の改正などによる民生費・扶助費の増加、令和2年度からの会計年度任用職員制度の運用開始による人件費の増加、近年の記録的な物価高騰に伴う各種委託料や工事費などの増加により、令和元年度と比較して歳出の決算総額は約32億円増加しています。 2. ふるさと納税による徴税流出。ふるさと納税制度による徴税の流出が年々増加し、令和6年分の徴税は約2億5000万円が流出しました。令和になってから本来徴の歳入となるべきであった徴税約11億5000万が流出しています。また交付団体は流出額の 75% が国から補填されますが、不交付団体の当庁はそのような補填がありません。 3. 不交付団体ゆえの財政負担の増加。コロナ禍による市長の各種支援策に対する国からの交付金が財政力指数が高いがために他市長に比べ大幅に減額されたことを受け、各種支援策の実施に町の財政調整基金を約10億円取り崩して対応しました。今回国から措置された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金も住民一人当たりの交付額が県下市町で最も少ないなど、財政力指数が高いがゆえに国からの交付金も他市町に比べ低い金額となり、非常時の対応に際して町の負担が増加することになります。令和元年から令和6年における歳出の変化。人件費17億6000万円から27億円、9億4000万円増えました。扶助費、子どもや高齢者に対する医療費助成などにかかる経費、28億7000万円から43億7000万円、15億円増えました。ふるさと納税による流出額、9000万円から2億5000万円、1億6000万円増えました。この状況が意味することは、社会保障などの扶助費や人件費など固定的に支出される経費の急激な増加により歳出総額が増え、この歳出増に対応するため基金から財源補填をすることで基金が枯渇し、これから町が取り組むべき施策が実施できなくなることも想定されます。全国では当庁と同じように不交付団体であっても財政が逼迫し財政非常事態宣言を発出した自治体もあります。当庁においても安定した税収があるにもかかわらず、近年の歳出の急激な増加により厳しい財政状況を迎えており、今まで通りの行財政運営をこれ以上続けると手遅れになるという危機感から変革に取り組むことを決意しました。行財政変革会議とは、外部の視点で未来を開く、町の行財政の在り方をゼロベースで見直すため外部の有識者により構成される長泉町行財政変革会議を設置しました。令和7年11月25日火曜日に第1回会議を開催し、大学教授や民間企業など様々な分野の専門家5人と町の未来について議論を始めました。委員紹介、小泉雄一郎会長、静岡産業大学経営学部教授、中村健委員、早稲田大学デモクラシー創造研究所地域経営部会長、中山勝委員、静岡産業大学経営学部特任教授、 長泉町総合計画審議会会長、千葉久子委員、特殊東海製紙株式会社総務部、長泉町総合計画審議会委員、堀部霞委員、三島信用金庫マーケティング戦略部。みんなで認識を共有することが必要。小泉雄一郎会長、長泉町の財政指標は良好に見えるが、財政力は確実に低下しており、危機的状況にあるという認識を議会、職員、住民が共有することが必要。正しい数字を示し、財政の厳しさと合わせて将来の目標を示すことで、現在の町の状況を町民と共有し、理解と協力を得ていく必要がある。今後のスケジュール、段階的に議論を深め、令和8年度中に提言をまとめます。この会議は議論して終わりではありません。いただいた提言をもとに、具体的な実行計画である行財政変革アクションプランを策定し、一つ一つ着実に実行していきます。第1回会議、令和7年11月25日火曜日、情報共有・意見交換。第2回会議、2月9日月曜日、財政運営のあり方。第3回会議、3月中旬、公共施設の維持管理・運営。令和8年度中、住民サービス水準の適正化・効率的な行政サービス体制、最終提言となります。令和8年度予算にも変革を反映します。会計年度任用職員の削減、34人、削減額約1億円。町内の小中学校に配置している会計年度任用職員、単年度任期の契約で任用されている職員のうち、近隣市町に比べ多く配置されている職員について、各学校と調整の上、教育環境を保ちつつ削減を行います。全職員の地域手当の引き下げ、町三役の期末手当引き上げの見送り、削減額約4000万円。現在、各職員の給料の 6% が支給されている地域手当を 4% に引き下げ、また人事院勧告に基づき実施する職員などの期末手当の引き上げは実施するものの、町長、副町長、教育長の引き上げは見送ります。全庁的な経常経費の見直し、削減額約2億円。令和8年度当初予算編成に向け、全庁的に歳出削減の検討を実施し、事務経費の削減、業務委託や補助金の精査など、短期的に見直し可能な経常経費の削減を実施します。一問一答 Q&A、変革に関する皆さんの質問にお答えします。質問、町の財政が厳しいのは、旧富士世紀製造所跡地の購入や、長泉中を建て替えようとしているから？答え、コロナ禍以降のここ数年での社会保障経費、人件費の大幅な増加、物価高騰などによる各種委託料や事業費などの増加といった社会情勢による通常の固定的な歳出の大幅な増加が主な要因です。質問、不交付団体なのになぜ財政が苦しいの？答え、歳入額を見ると、本庁の規模の自治体の標準的な行政運営は可能な状況ですが、固定的な経費の増加などにより歳出が増加傾向にあり、財政を圧迫しています。財政力が高い普通交付税の不 交付団体は国からの各種交付金、例えば今回国から配分された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金なども、住民一人当たりの交付額が県下市町で最小額です。近隣市町と比較すると交付額が住民一人当たり約2000円少なく、県内では住民一人当たり本町の4倍ほど多く交付されている市町もあります。またふるさと納税による町税の流出額に対する補填も、交付団体には 75% 措置されるものが、本町のような不交付団体では補填されません。質問、税収がそんなに減少してしまったの？答え、町の税収はコロナ禍を経てもほとんど変わらず約100億円程度となっており、依然として国から普通交付税を交付されない不交付団体です。質問、これから町財政はもっと厳しくなる？答え、全国的に学校に代表されるような公共施設の更新時期を迎え、どの自治体でも大きな財政負担が必要になり、経常的な歳出の増加と合わせさらに厳しい財政状況が予想されます。いつまでも住み続けたい町であるために、長泉町長池田治。長泉町は町民の皆さんのご理解、活発な企業活動などに支えられ、恵まれた財政を背景に全国的に評価をいただいている子育て施策をはじめ、他自治体に先駆けた様々な施策を展開してまいりました。しかし近年、コロナ禍や物価高騰への対応など国策による新たな施策推進を町に求められる中、これらの対応は本来なら国の交付金により進めるものですが、当庁が普通交付税の不交付団体であるがために十分な交付を受けられず、町の税収はこれまで通り増加しているものの、国策による事業費の増加を補うまでには至っておりません。さらに急激な物価高騰などにより町の財政状況は厳しさを増しておりますが、多くの公共施設の更新、特に老朽化した校舎の建て替えなどは避けて通れない課題です。このような背景から、従来通りの対応が難しくなっている今、町では施策や行政サービスなどの優先順位の見直しを行います。町の未来を担う子どもたちのため、そして将来世代を含めた全ての町民の皆さんが安心し誇りを持ってこの町に住み続けたいと思える町づくりを推進していくために、今変革が必要不可欠です。皆さんのご理解ご協力をぜひともよろしくお願いいたします。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。
旧富士世紀製造所跡地を活用した学校施設の整備スケジュールなどを見直します。町は令和6年6月に取得した旧富士世紀製造所跡地を活用し、子どもたちの教育環境の向上のため、令和2年度に策定した長泉町学校施設整備基本方針に基づき、現長泉中学校、現長泉小学校の用地の利活用を含め、両校や新子ども園の配置案の決定や整備の基本構想の策定に向けて取り組んできました。しかし国の女性状況、社会情勢、町財政状況の変化を受け、整備スケジュールなどの見直しを行います。学校施設整備を取り巻く現状、建設費の記録的な高騰、学校の建て替えにかかる建設費は近年の材料費や人件費などの急激な上昇により、 直近5年間で 1.5 倍から2倍近く高騰しています。その影響で長泉中の建て替えに伴う建設費は当初40億円程度と見込んでいたものが、現在では80億から90億円まで大幅に増加する可能性があります。国の学校整備に関する助成額の大幅な減少。実際に建設する際の想定される建築単価が近年大幅に高騰し、1平方メートルあたり60万円程度となっている一方で、国の1平方メートルあたりの助成単価は31万円程度とほぼ半額。国当初予算において学校整備に関する老朽化対策などの予算が前年度に比べ約3分の1と大幅に減少といった要因により、校舎建て替えにおいて原則整備面積の2分の1にかかる費用が国から助成される想定が大幅に減少し、助成額は数億円程度となる可能性もあります。こうした状況の変化や近年急激に悪化をしている町財政の状況では、現在の整備基本方針に基づく学校施設整備は非常に困難な状況となっています。今後の学校整備への対応。現在想定している国助成制度と併用可能な他の国助成制度の検討、耐力度が基準を満たさない校舎の建て替えの際に適用となる国の助成制度の対象の可能性を探るため、今後6ヶ月程度の期間で長泉中校舎で耐力度調査を実施します。耐力度調査とは、建物の構造耐力などを調査し、老朽化を総合的に評価するもの。調査の結果によって国の助成対象となります。学校施設整備基本方針の見直し。原則築年数の古い順に各小中学校の建て替えを行う現計画については、現在の建設費高騰などを考慮し、長泉省南省の校舎の耐用年数評価も行った上で、超寿命化を視野に入れた見直しを行います。耐用年数評価とは、鉄筋コンクリート像等建築物の構造体の劣化状況を調査し、耐用年数として評価するものです。旧富士世紀製造所跡地の活用方針。長泉中校舎の耐力度調査結果により、建て替えに関する国の助成額の見込みが確定した段階で、建設費や町の財政計画、学校施設整備に伴う教育環境の向上効果などの再精査を行った上で、旧富士世紀製造所跡地を活用した学校施設の整備の方向性を令和8年度中に決定します。なお、同跡地に予定している民設民営の認定こども園については、当初の予定通り令和12年度開園に向け準備を進めます。町は行財政変革を進めるとともに、未来につながる子育て教育環境を実現するため、子どもたちが安全で快適に学びつつ、社会環境が大きく変化する中でも生きる力を育めるよう、魅力的な教育環境の整備に引き続き取り組んでいきます。旧富士世紀製造所跡地の整備。令和7年度、県とも協議の上、今後の跡地利用において必要とされる跡地全域の土壌汚染状況調査を行った結果、第1種特定有害物質が1箇所、第2種 特定有害物質は7箇所で検出されました。特定有害物質とは土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生じる恐れがある物質のことです。第1種特定有害物質、名称テトラクロロエチレン。想定される発生原因は機械の油を落とすために使用される脱脂用洗浄剤に含まれています。第2種特定有害物質、名称鉛およびその化合物。想定される発生原因は鉛製品加工もしくは塗料防生剤に含まれています。ハンダ付け配線や乾電池の排気など。これらの有害物質は現時点では地下2メートル付近に埋まっており、8箇所ともに地表面が舗装されていることによって地表にさらされるリスクがないことから人体に影響がある状況ではありません。令和8年度、町では令和8年度の中頃に契約を締結して1年ほどかけて工場建物の解体工事を行います。そして今回検出された汚染土については法的には除去する必要はないものの、今後教育関連施設の建設を予定していることからこの解体工事に合わせて除去を行います。問い合わせ、学校施設について教育推進課、電話 989-5529、 跡地整備について企画財政課、電話 989-5503。 人生最後まで自分らしく生き切るを支える国内初の自治体実装モデル事業、認知症の予防と矯正を推進するための事業をスタートします。町では認知症の予防やお互いに支え合う矯正の理解を深めるために専門的な知識や技術を持つ民間企業と力を合わせて取り組む官民共同事業を進めています。町だけでは解決が難しい地域の課題に対して民間のノウハウやデジタル技術を生かし、より良いサービスや居場所などの環境を一緒に作っていきます。長泉町とテオリアリビングラボモデル事業。町とテオリアテクノロジーズ株式会社が共同で行うこの事業では、令和7年10月から令和9年9月までの2年間、町内全域をフィールドに次の3つを目指して事業を推進します。テオリアテクノロジーズ株式会社はどんな会社なのか。エーザイグループの一員で、テクノロジーの力で認知症を取り巻く社会の課題解決を目指し、認知症のリスク低減から発症後のその人らしい暮らしを支えるサービスまで、さまざまなサービスやプロダクトを提供する企業です。目指す3つの事業の内容は、1、認知症の人もそうでない人も尊厳を保ちながら希望を持って暮らし続けることができる。2、できるだけ多くの方が認知症にならずに生涯を終えることができる。3、医療・介護の負担を軽減し、住み慣れた地域で将来にわたって暮らし続けることができる。具体的には、町の現状や課題を踏まえたプログラムを組み立て、実施し、その成果を検証しながら改善していきます。また、気軽に集まれる場所が少ないといった居場所不足の課題についても、町民の皆さんと考えながら、新しい居場所づくりの検討や施行を進めていく予定です。モデル事業第1弾、スマホで楽しく 認知症に備える脳の健康月間。健康や認知症予防に興味はあるけれど、何をしたらよいかわからない。スマートフォンは持っているけれど、連絡以外に使いたいことがない。 AI とか新しいものは難しそう。そんな方におすすめの優しく学べる脳の健康×スマホ講座です。講座の3つの特徴。1つ目、誰でも簡単、優しい AI がいる生活を体験できる。おしゃべり AI と LINE 感覚で趣味のことを話してみたり、健康アドバイスをもらったりとワクワクする体験ができます。2つ目、新しい健康の物差しが手に入る。スマートフォンで毎日の歩数や睡眠を記録したり、脳トレのスコアを管理したりして、楽しく健康行動を続けるコツをお伝えします。3つ目、スマホ操作の不安を解決できる。今さら聞きにくいも大歓迎。スタッフが一人一人丁寧にサポートします。モデル事業第1弾。スマホで楽しく認知症に備える脳の健康月間。スマートフォンで AI とお話ししたり、自分の認知機能のデコボコを発見したり、手軽にできる脳トレゲームに挑戦したりと、楽しみながらデジタルヘルスリテラシーを身につけることができる新しいプログラムです。デジタルヘルスリテラシーとは、スマートフォンやインターネットの情報を上手に活用して毎日の健康管理に役立てる力のことです。これからの暮らしをより安心便利にするためにも、知っておくととても心強いスキルです。ぜひ一緒に楽しく学んでみませんか。開催日程第1回、あなたの脳の癖がわかる MNTI 体験会。時2月25日水曜日午後2時から午後3時30分。ところ役場。内容、30の簡単な質問に答えるだけで、あなたの認知機能の傾向を楽しく教えてくれる新しい自分発見ツール MNTI マイ認知機能タイプインディケーターの体験。認知症の検査ではありません。第2回脳トレゲームブレワーク体験会。時3月4日水曜日午後2時から午後3時30分。ところウェルピア長泉。内容、記憶力、集中力、柔軟性などを鍛えることができる脳トレゲームの体験、ブレワーク、ブレインワークアウトの体験。第3回、おしゃべり AI ハグマルと簡単な健康管理を始めよう。時3月11日水曜日午後2時から午後3時30分。ところウェルピア長泉。内容、 AI との日常会話を通じて脳の健康に良い生活習慣をサポートするアプリハグウェイの体験。第4回、おうちでできる認知機能チェックツール体験会。時3月25日水曜日午後2時から午後3時30分。ところウェルピア長泉。内容、認知機能のチェックができるアプリの体験。共通事項、対象、脳の健康や認知症予防に興味がある方、スマートフォンのアプリ、AI に興味がある方、初めて利用する方、大歓迎。町内在住でスマートフォンをお持ちの40歳以上の方。定員、各回15名程度、先着順です。前回参加はおすすめですが、1回のみでも参加できます。費用無料。持ち物スマートフォン。申し込みは2月10日火曜日から 家具開催日1週間前に電話または窓口で申し込んでください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。
衆議院議員総選挙、あなたの声を国政へ。投票日2月8日日曜日、投票時間午前7時から午後8時。選挙権のある方、1、平成20年2月9日以前に生まれた方、2、令和7年10月26日以前に長泉町に住民登録をして引き続き居住している方、入場券を忘れずに。役場から郵送された投票所入場券はがきを当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。入場券は1月30日金曜日、2月2日月曜日から4日水曜日の期間で順次配達される予定です。お手元に入場券が届いていないとき、または万一入場券をなくしてしまったときは、投票所または期日前投票所で係員に申し出てください。本人確認を行い投票していただきます。投票上の注意、次の投票は無効となります。1、決められた投票用紙以外の紙で投票した場合、2、複数の候補者氏名などを書いた場合、3、候補者氏名など以外を書いた場合、4、候補者氏名などをゴム印などを使い辞書しない場合。選挙公報をご利用ください。選挙公報は2月1日日曜日の新聞朝刊に織り込むほか、新聞未購読世帯は2月4日水曜日から6日金曜日に各戸に配布します。ただし下長久保区、池田区、木瀬川西側の鮎坪区の世帯は新聞への織り込みは行わず、2月2日月曜日から4日水曜日に各戸に配布します。また次の公共施設でも配布します。配布施設は役場、南部地区センター、ウェルピア長泉、ベルフォーレ、コミュニティ長泉、福祉会館、泉の里、パル長泉です。なお選挙公報は郵送でも配布が可能ですのでお申し出ください。当日投票に行けない方、期日前投票ができます。投票日当日、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票所へ行くことができない方は、期日前投票を行うことができます。今回の選挙期間中に18歳になる方は、17歳の時点では不在者投票のみを行うことができます。期日前投票期間、1月28日水曜日から2月7日土曜日、午前8時30分から午後8時、投票場所、防災センター。不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院、入所している方や、仕事などにより長期間遠方に滞在する方は、不在者投票を行うことができます。また、体に重い障害などがある方で、投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能です。ができます。事前にお問い合わせください。体の不自由な方、点字投票、各投票所には点字機があります。
代理投票。自分で投票用紙に字を書くことができない方は、各投票所の係員、投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められ、1人が立ち会い、1人が代筆します。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会行政課内、電話989-5500。
ここで1枚目を終わります。 CD を入れ替えて2枚目をお聞きください。